2023年3月5日復活前第5主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。307番を2回歌います。307番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または詩歌の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第147編、12節から20節。賛美歌の後ろの購読詩編の方の160ページ、下の段の終わりから3行目から147編の最後まで、詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は2文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第147編、12節から20節。エルサレムよ、主を褒めたたえよ。 主はあなたの城門の貫抜きを堅固にし、あなたの国境に平和を置き、主は仰せを地に遣わされる、羊の毛のような雪を降らせ、教会をパンくずのように投げられる。御言葉を使わされればそれは解け、主はヤコブに御言葉を、どの国に対してもこのように計らわれたことはない。ハレルヤ。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。寒さの厳しかった2月も守られ、まだ寒さはありますがよく生かされてきたと感謝いたします。今この時も心や体が弱くされている人もあり、人生の厳しい戦い試練を耐えている人もあり、また喜びの中に望みの中にある人もあります。さまざまな思いが今ここに集められております。あなたはすべてをご存知で、私たちに祈りと賛美することを得させてくださいました。どんなことがあっても、あなたの常しえの御腕が常に支えてくださっているからです。その恵みを思うとき、日々の生活においてその恵みにどんなに鈍いものであったかと思います。恵みに生かされているならば、語るはずがない言葉を語り、するはずがない行いをしてきたことを申し訳なく思います。あなたの憐れみを願います。キリストの十字架による許しを信じ、あなたの祝福の中に入れられていることを信じ、あなたを見上げて生きることができますように。御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。聞く耳のあるものとしてください。この国を、この世界をどうぞ顧みてください。人間らしい生活を作っていくことが、安心で平和な世界を築くことが本当に困難であるということを思い知らされる日々です。争いがあり、憎しみがあります。環境が破壊され、ふるさとに戻れない人がたくさんあります。あなたが憐れんでくださらなければ、この世界はどうなってしまうのかと思うほどです。どうぞそのような中にあって教会を覚えてくださり、教会がこの世のために、しかしこの世の力で立つのではなく、あなたの恵みによって立たせていただき、愛の業に生きることができますように。主の平安によって生かされ、主の平安を告げることができる教会にならせていただけますように。そのためにも皆で祈り、お互いに助け合って慰め励まし合って生きることができますように。私たちには教会の頭であるシエスが生きておられ、与えられておりますから、信じて感謝をいたします。レントの日々、どうぞ主に従う歩みを得させてください。この礼拝もあなたの愛と慰めに満ちた時として過ごさせてくださいますようにと心から祈ります。尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番4の A にございます。 人信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第19章28節から44節、新約聖書の147ページ、ルカによる福音書第19章28節から44節、新約聖書147ページです。お読みします。イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ来なさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がお入り用なのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけ、イエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられたとき、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。エルサレムに近づき都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て敵が周りに砲塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。平和への道を知ると題して御言葉の取り次ぎをいたします。 皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今年の受難節は2月22日から始まりまして、イースターは4月9日にイースター礼拝を捧げます。今日からそのイースター礼拝までは使徒言行録の説教はお休みしまして、受難週と私たちが呼んでいる白の手術から十字架復活の出来事のその1週間、全部は取り上げられませんが、その救いの出来事を一つ一つたどってまいりたいと思います。そして使徒言行録を書いたルカと言われております。同じ人が書いたルカによる福音書から今年のレントは御言葉を聞きたいと導かれました。特に今日は説教台にもつけましたが、この41節から44節の御言葉の方を中心に聞きたいと思います。これはルカによる福音書だけに記されている出来事なのです。私たち読者の便宜のためにエルサレムに迎えられるという込み出しが28節の前にありますが、この出来事はマタイ福音書21章にもあると、マルコによる福音書11章にもある、ヨハネによる福音書12章にもあるという、便宜を図った中があるんですが、ここはその41節からのところはないんですけれども、その込み出しもついてないんですけども、ルカによる福音書だけの記事なんですね。で、私たち御言葉を聞く、御言葉に聞く、神の言葉として聞く、この今日与えられた言葉も神の言葉として、私たちに語られる言葉として注意深く聞きたいと思う。そしてルカによる福音書だけに記されているイエス様の涙、嘆きは一体どういうことなのかと思いながら、その心を少しでも知りたいと思っています。ある先生の説教の中で問われたことを思うんですけども、その先生が旧道の方、神様を求めて礼拝に来始めた方と関わる中で、どうして神様の子が十字架に死ななければならないのか分かりませんっていう問いをその牧師にしたっていう、そういうやり取りのことを語ってくださって、そうですよねとも思ったんですね。もう私たちは慣れきってしまって、主の祈りも自分の反省、自戒を込めて言ってるんですけど、主の祈りだって使徒信条だってもう読むたびに感激っていうわけではなく、もう淡々と唱えていますよね。主の十字架といっても心が本当に動揺したりとかそういうことがなく、あるもう自分を慣れきっちゃってる自分を思うんですけど、時々その問いを思い返すことがあります。どうして神様がおられるならそんなことをお許しになるんですか。そのイエス様がなんで十字架に死ぬっていうそんなむごいことを神がお許しになるんですか。分かりませんって言ったっていうんですね、その弓道の方が。で、皆さんは分かるか、どう答えますかと私も聞いててそう思ったわけですね。で、本当に私たちが先入観なく聖書を読むと、やっぱり疑問、なぜっていうことが本当にあると思うし、その最大の一つの疑問、なぜシエスが十字架に関わねばならなかったかっていうのは本当に謎だと思うんです。神である方が全く無力のままに十字架で死なねばならなかった。で、その問いと今日のこのイエス様の涙とはやはり関わりがある。で、私たちすでに救われてキリストのものだ、使徒言行録でも私たちはキリストのものだと出てきましたけど、キリストのものとされた私たちにとっては、主のご生涯の中で自分に関係がないことは一つもないということは、皆さんうんと言ってくださいますか。私たちはキリストのものだ、キリストのご生涯において自分に無関係なものは一つもない。 主イエスはこのエルサレムの都のために涙を流された。エルサレムという町の意味は平和の町という意味です、シャーロームから語源があるのだと思いますけれども、そしてこの泣かれたイエス様、イエス様がお泣きになるっていう箇所は本当に福音書では少ないですね。十字架の上でも泣いてはおられません。主イエスがお泣きになったという箇所は本当に少ない、その数少ない箇所の一つです。そしてこの涙を流されたという言葉、動詞は大きな声で涙を流しておられた、つまり悲しみを抑えて見られないようにというのではなくって、弟子たちがホサナ、ホサナじゃないですね、祝福があるようにですね、ルカは祝福があるようにという喜びの声を上げて、この人こそ自分を解放してくれる方に違いないと信じて喜んで、このロバに乗っているイエス様に同行しているさなかで、イエス様、主イエスは大声を上げて泣いておられるという状況なんですね。一体それはどういうことなのか。そしてそのイエス様が泣かれたのは、エルサレムに近づきオリーブ山を下っておられて、その都をご覧になった時、イエスはその都のために泣いてとルカは書いております。主イエスが見つめておられたこのエルサレム、でもその風景を眺めていたということではないことは皆さんもお分かりだと思います。イエスが見ておられたのは何であったか、主イエスを喜んで歓喜を持って賛美して感謝している弟子たちはおそらくその自分が、先ほど申し上げたように自分がこの人ついていってる、この人によって解放される、神の国が来るんだというそのことに期待しての眼差しだと、喜びだと思いますけれども、そしてもちろんこの歓喜の声をシエスはとどまらせたりせず、そのまま受けておられたわけですし、ファリサイ派の人たちが先生、お弟子たちを叱ってくださいと、これをとんでもないと思って言ったんでしょうけど、それには従わないで、この人たちが、弟子たちが黙ったら石が叫び出すんだとお答えになったほどで、この賛否の歌、声はをとどめるということはなさらなかった。しかしシエスがなさっていたことは、この喜びあふれる弟子たちとは全く違うことであった。シエスもまた、私たちは福音書全部も復活の出来事まで知っておりますから、神の国を来たらせるためにおいでになった、悔い改めて福音を信じなさい、神の国は近づいたと言って福音の宣言をしてガリラヤの宣教をされたシエスです。ですから言葉としては弟子たちもこの人が神の国をもたらすと期待した、でイエス様も神の国をもたらすために来られた、だから神の国が来たらすっていう言葉は同じなんです。でも私たちは、聖書に親しんでいる私たちは、弟子たちが神の国を来たらしてくれる、この人が来たらしてくれるという思っていた思いと、主イエスが成し遂げようとした事柄が本当に違うということを知っているわけですね。そして主イエスが見通しておられたこと、それはまたこのエルサレムの都の滅び、裁きでありました。自分など本当に目先のことしか見えない人間で、そのことで喜んだり悲しんだり、一喜一憂しやすい人間でありますけれども、聖書が見ておられたこのエルサレムの将来、この43節で時が来てという、敵が来て攻められて滅ぼされてしまう、崩されてしまう、このことは40年後に実現したんですね。このルカのこの文脈で書いている主イエスが十字架におかかりになるのが紀元30年ぐらいと考えられています。 それから40年後の紀元70年にこのエルサレムの都はローマによって徹底的に破壊されてしまいました。40年後、この文脈では40年後主イエスは見ておられる。今2023年ですよね。例えば私たちその後40年後って自分は見てるんでしょうか。なかなか 見られないと思います。もう自分は生きてないかもしれませんしね。で、主イエスがその40年後という、まあ、カウントできることではなくて、本当に時代に左右されない神の永遠の神の眼差しでこの都を見ており、私たち人間の現実というものを見ており、そしてそこで嘆かれる、大声を上げて涙を流しておられる。で、その涙はエルサレムの都のためだけではなくて、実はこの私のためにも、あなたのためにも、この世界のためにも流された涙なんではないかと思うわけです。主イエスが神の国の方を来たらすために、この時代この時世に下って福音を語ってくださった。そして今日の箇所を見ますと、28節では先に立って進めエルサレムに登っていかれたんです。人々が行きましょう行きましょうと言ってエルサレムに向かったのではなくて、マルカによる福音書も全体を見ればエルサレムのその十字架に向かって一筋に歩まれるイエスの姿が記録されておりますが、ここでも主イエスが先立ってこのエルサレムに向かっていく、そのためにこの誰も乗ったことのないロバを用意されるという出来事が最初の方にありました。エルサレムでまたご自分が十字架において死ぬと殺されるということも見通して、しかしなおその都に赴かれたシエスでいらっしゃいます。シエスがご自分の国を、神の国をもたらすために どのような道を歩まれなければならなかったかということ、それはここで一緒に喜んだ、ここでは弟子たちが賛美の声を上げたとありますが、このエルサレムの人々が同じ週の終わりにはこのイエスを十字架につけろと、十字架につけろという声を上げることになるということもシエスはご存知でいらっしゃいました。シエスが神の国をもたらすためになさったことは、ここで嘆かれているようにこのエルサレムの人々、また弟子たち、またすべての人の罪が全く明らかになることによって、人間の罪によって十字架につけられる、そのことによってシエスは神の国をこの地にもたらそうとされた。そのことをシエスだけがじーっと見ておられたということができると思います。エルサレムの町の一つの姿がこの後、今日は朗読しませんけど、神殿から商人を追い出すという出来事があります。これはマタイにもマルコにもヨハネにも福音書にもあります。宮清めと呼ばれている出来事です。神殿はありました。動物の犠牲も捧げられていました。律法にかなうように、そして祭儀を司る祭司もいました。しかし主イエスは、私の家は祈りの家でなければならないと言って神殿を商売の道具にしていた人々を追い出しなさった。そしてそのことによって指導者たちはイエスを殺そうと企んだと47節にはあります。まあ、ここにも一つエルサレムの町の罪というものが鮮やかにされていると思います。 平和への道をわきまえていたならとシエスは嘆いておられます。そしてそれは44節を見ると、神の訪れてくださる時をわきまえるということと等しいと読み取ることができます。そしてまたその今日読みませんでしたけど、今の神殿から商人を追い出すという出来事を見ますと、それは私たちも含めて神の民が誠に祈りの家として生きる、生かされるということにある。それが神の訪れてくださる時をわきまえる、また平和への道を知るということではないかと導かれます。で、まあ、エルサレムのことばかりではなくて、私たちも礼拝をしてます。今こうしてこのようにして礼拝をしてます。犠牲も捧げております。でも私たちのこの礼拝、信仰生活を見て、主イエスはあなたも平和への道をわきまえていたならとおっしゃるかどうか、そのことが問われていると思います。で、その先ほど申し上げたように、弟子たちはこの人、このイエスが自分たちを解放してくださる方だと思っている、そういう弟子たちがあります。そしてファリサイ派の人たちも登場しました。この律法を守れば自分は正しいんだ、救われるんだと思う人たちもいました。で、神殿の祭司長や律法学者や民の指導者たちというのは、その指導的立場のその力というものを振るっていて、そしてそれを脅かすナザリのイエスを敵視しました。で、そのような人間たちっていうのは、この時代のここだけのことではなくて、今の時代の教会や社会の中にもあるんではないでしょうか。私たちは本当に福音の喜び、イエス様によって罪許されて喜びというものに本当にとどまり続けないと、何々をしなければ救われない、礼拝出席しなければとか、献金捧げなければとか、奉仕をしなければ救われないとか、それから最初に本当に大きな救いの喜びの中にいたのに、もうその喜びがないから自分はダメだとか、本当に自分自身にこだわる、また自分の行いによって救いが来るとか、平和を作り出せるとか、そういうふうに思っていたら、で、見た目にはこの弟子たちのように、あ、イエス様が来てくださってハレルヤ、祝福がある、栄光あれと言いながら、やっぱり自分の心のどこかに自分が願う救い、自分の期待に応える救い主、神様ということでなかった時に、イエス様が逮捕された時にはもう自分の身か我が身かわいさにイエス様を見捨てて逃げてしまうような、そういう罪がこの後明らかにされるわけですけども、そういうものを私たちは持っている。だから私たちの中にこの自分の願い通りになってくれる救い主を期待する弟子たちのような姿もあり、これだけのことやってるから大丈夫なんだと言って自分の行いで救いを達成できるかのようなファリサイ派のような自分もおり、そして既得権ですよね、サドカイ派の人とか祭司とか、今の立場をに利益を、今の立場から利益を得て、そしてその子に安住したい、だからそれを揺るがせるようなナザレのイエスっていうのは誤弁であるというようなものが自分の中に、また教会の中に、社会の中にあるんではないか。イエスイエスがおいでになるということは、私たちがそのように自分がしがみついている、これで救われる、これで平和が実現できる、なんとかなるというふうなものを本当に明らかにされる、 まあ、ちょっとひどい言い方すると暴露する、暴き出す、主イエスがおいでになるということで、本当に私たちが気づかなかった、見えなかった自分が、自分に固執している、自分にこだわって、自分がしがみついているその罪というのが本当に徹底的に明らかにされる。まあ、受難週のこう出来事をたどるときに、このイエス様がおいでになることによって何が私に起こるのかということを語りかけているのかということを本当に思うわけです、ね、ですからこれは人ごとの人ごとではなくて、本当に私たちのために嘆き、そして今それはお前には見えないと42節にありますけれども、この現実にイエス様が嘆かれているということを気がつくことが大事だと思います。先ほどその初心者の人の問いってありましたけども、そういう問いって私たち聖書に向き合うとありますよね。例えば創世記でどうして神様がその善悪を知る木を置いたんだ、それを食べなきゃよかったのにとか、それを食べる前に止めればよかったのにとか、まあ、この間ちょっと別のところで聞いたのは、ダビデ王様がその過ちを犯してしまった、もう大きな罪ですよね、その姦淫の罪を犯してしまった、どうして神様がその手前で止めなかったんだそうしたらこんなことにならなかったのに、まあ、弟子たちだってそうですよね。本当に一つ一つ本当に神様が正しくて愛の方だったらどうして止めなかったんだみたいな問いってやっぱりこう湧いてくると思うんですよね。でなんでその神様がこの愛する一人子を十字架につけることになったなるなんて理解できませんって思いますよね。で私たちもまた逆にイエス様が嘆かれたように、自分が愛するものが全然自分の言葉は聞かないで、そして悲しいけれどもその言葉が届かないので苦しみから逃れられないようなありさまっていうのは本当につらいですよね。愛する人が、愛する家族が本当に厳しい病気になっていたり、また子供が道に外れてしまってそこの言葉が届かなかったりとか、そういうことも起こりますよね。イエス様の嘆きとか問いというのは、その私たちに湧き上がる問いとは決して関係がないわけではないんですね。イエスがこの都のために、また私たち人間の罪深さのためにお泣きになるというのは、全くその苦しみ、自分が負うことになる苦しみを思って、その都のために嘆かれるというのは、自分が愛していながら自分を十字架にかける、そしてその言葉が全く届かないという悲しみ、嘆きであって、私たちも程度の差はあれ、そのような痛み、嘆きというものをまた知っていると思います。でも神様は人間に自由な意志を与えられたので、ロボットではないので人間は、ですから自由な意志を持って神を愛し、神に従うことができることをシエスはひたすら忍耐しておられる。そしてシエスご自身もご自分が先ほど申し上げたように通されるその十字架の死、それも民の罪が明らかにされることによってでご自分が受けることになる十字架の死について、やすやすとそれを理解して引き受けられたということではなかった。後で今度後日ゲッセマネの祈りの御言葉も開きたいと思っているんですが、この受難週の受難節の時にそれを味わいたいと思います。そして最後にルカによる福音書第23章の34節をお読みしてお祈りしたいと思います。シエスは決して安全地帯に おられて嘆いておられるのではないということは皆さんお分かりと思います。一つ一つの言葉が十字架の出来事に裏打ちされています。ルカによる福音書が記している十字架の言葉の一つ、ルカによる福音書第23章34節を読みします。その時イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。エルサレムのために、私たちのために涙を流し嘆かれたイエスが、この十字架の上でキリストメシア救い主が訪れていることを知らないで、そのメシアを殺そうとしている人々のために取りなしていてくださる。ここに私たちの望みがあり、また喜び、福音があるということを改めて受け取りたいと思います。お祈りをいたします。主なる神、私たちはイエスが見ておられることをなかなか見ることができません。イエスが嘆いておられることを知ろうともしません。申し訳なく思います。今日もあなたはそのような私たちのために神の言葉を語り聞かせてくださいました。罪に鈍い私たちのその罪によってご自分が死を引き受けてくださる、それによって神の国を来たらせてくださるイエスの救いを、どうぞこの年、この世界が本当に争い合っているこの時、どうぞ私たちにあなたの救いを、あなたの愛を知ることができるようにお導きをお願いいたします。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌573番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げしました。お祈りをお願いします。
天のお父様、あなたを皆のあがめ賛美いたします。今日ここにこうして祈れる時を与えてくださいましてありがとうございます。受難週に入りました。このしもべが今こうして祈れることは本当にあなたの奇跡をいただき感謝に堪えません。平和の道を知る私たちの中にあなたは十字架に作られる前40年先を見て嘆いて悲しまられ、そして私たちに何を今この時代に求めているのかはっきりとあなたが証明してくださいましたこと感謝いたします。40年前を見通したあなたが今このしもべがこうして立っていることもあなたはすでにご存知で、そして私たちの信仰生活がどのような態度で望んでいるのかということもあなたは証明してくださいましたことを感謝いたします。弱き信仰を持ちながらもただあなたの前に進み出て自分の罪や過ちや悔い改めをすべてこの礼拝の時に心の見分けを目を抑え、一人一人がそれぞれの国の当主であるということを覚え、世界各国の争いだけが争いではなくてすべての小さなものが平和を知らなければ世界の平和は来ないということをあなたが伝えてくださいましたこと感謝いたします。弱き者に力を与えてくださる主よ、この祈りは今こうして祈れているのはどういうことなんでしょうか。どうぞ受難週の中にあなたの苦しみを覚え、あなたの一部を知り、あなたの復活の強さを知り、そして皆の前にあなたの栄光を表す器として用いられます。その喜びを持って希望を持って信仰を持ってあなた前に歩む進み出る信仰に歩ませてください。またみんなと共に礼拝できまして、それぞれの賜物をあなたにお返しする献金の印として今ここで祈りと共に捧げました。どうぞ皆さんの思いを一堂にしてあなたの御国がいよいよ拡張されますようにお祈りいたします。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌29番、そして祝祷構想を持って礼拝終わります。賛美歌29番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。